阿公写経だより2022年6月号です。表紙は福祉の心を育む尾崎小学校福祉体験学習、5月17日火曜日、尾崎小学校6年生が車椅子体験学習を行いました。車椅子の操作方法を体育館で教わった後、学校の周りを歩きながら体験しました。段差を越える時や下り坂では思うように前に進まないことがありましたが、当事者の気持ちを考えながら学びました。尾崎小学校6年生の生徒さんが体育館や道路で車椅子に乗っている写真が出ています。主な内容です。6月は善意の月間、レッツボランティア、町発見阿公福祉ニュース、市民福祉講座参加者募集、介護保険について考えようヘルパー編、貸衣装展示会のお知らせなどです。6月は善意の月間、ちょっといいことがあったとき善意銀行に寄付しませんか。昭和38年兵庫県社会福祉協議会などが主体となり、兵庫善意銀行が設立されました。阿公市善意銀行も善意の橋渡しをする場としてこの年に設立されました。これを記念し、昭和39年に兵庫県と兵庫県社会福祉協議会は、みんなの小さな善行や善意が重なって世の中が明るくなるものであり、県民誰もがこの日何か一つ善行をしてもらいたいとの思いから、6月1日を善意の日と定めました。このため、6月は善意の月間としています。社会のため、人のために尽くしたいという皆様から寄せられた善意をお預かりし、私たちの町の社会福祉の増進、ボランティア活動の推進のため、効果的な払い出しを行っています。例えばこんな時に、福祉のためにバザーの収益を、香典やお祝いの返しに、誕生日、記念日、お釣り貯金や一円玉募金を、お世話になったお礼に、予託方法、社会福祉協議会事務所にて受付、受付日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、お受けできるもの、金銭口座、現金、物品口座、雑巾、タオル、新品に限ります。その他、各地区民生委員、児童委員さんが取り次ぎ窓口にもなっています。予託していただいた方の氏名などを、阿公写経だより、阿公新聞で報告しています。現金の寄付をしていただくと、所得税や法人税の優遇措置を受けることができます。善意の募金箱、善意銀行の趣旨に賛同していただいた市内5カ所の事業所に設置しています。見かけた際は、ぜひご協力をお願いします。次のような地域福祉に活用しています。移送サービス、車椅子に乗った方が車に乗るお手伝いをしている写真が出ています。ボランティア養成講座、講師の方が説明をしている写真が出ています。おもちゃライブラリー、子どもたちがおもちゃで遊んでいる写真が出ています。このほかにも、福祉の集い、給食サービス、災害見舞金、心配事相談所の運営、要保護世帯などへの助成、学校園へ 図書遊具台の助成などの事業に活用させていただいています。令和3年度善意銀行運営状況報告、金銭予託77件179,772円、物品予託0件、さまざまな福祉活動へ払い出し119件134,008,000円、不足分は前年度繰越残高を充当、払い出し内訳福祉の集い356,000円、給食サービス事業30,000円、移送サービス事業30,000円、おもちゃライブラリー20,000円、ひとり親家庭サポート事業20,000円、敬老事業100,000円、要保護世帯など激励事業422,000円、福祉団体助成事業200,000円、災害見舞い金20,000円、ボランティア養成事業50,000円、心配事相談事業50,000円、福祉サービス利用援助事業50,000円。以上です。レッツボランティア第19号2022年6月、今年度新たにボランティアセンターに登録されました2つのグループを紹介します。阿光元気プロジェクト、文字通り阿光を元気にしたいという思いから名付けられ、平成28年に会員8名で発足したグループです。阿光を盛り上げる、自然の大切さを伝える、子どもたちと触れ合うことを目的に活動しています。主な活動は阿光義士四十七士にちなんだ積み木を広める活動や、市内のダンスグループと協力しイベントの開催や参加などをしています。会長の平田隆光さんは、単に積み木といっても奥が深いです。知らない子どもたちが純粋に助け合い、一つの積み木を積み上げる姿を見て胸が熱くなります。今後は鈴を入れた積み木や阿光にちなんだイベントなども考えています。子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず、たくさんの人が木、自然や義士を通して触れ合い、阿光をもっと元気にしていきたいですと話していました。阿光元気プロジェクトの会員の皆さんが積み木をしている写真が出ています。三笠会、平成15年から実施している生き生きサロンミツバチの一部として、気軽に集えるミニミニサロンが平成31年4月に始まりました。そのお手伝いをして力になりたいという思いで、有志7名により結成されました。名前は畝の三笠公園が由来となっています。主な活動は、毎月第3水曜日に原港区コミュニティセンターで行われているミニミニサロンのお手伝いです。ミニミニサロンでは、輪投げや将棋、カラオケ、お茶会などが行われ、参加者やボランティアが持ち寄ったおにぎりやおかずを食べたり、軽食を作ることもあります。ボランティアも参加者と一緒に和気あいあいと楽しく活動しています。代表の藤田美也子さんは、活動を通して皆さんと親しくなれて、たくさんのつながりができたことが嬉しいです。これからもみんな元気で、一人でも多くの方に参加してもらい、長く続けたいと思っていますと話していました。三笠会メンバー7名の写真とお茶会の写真が出ています。問い合わせは、阿光市中広267総合福祉会館内の阿光市ボランティアセンターまで、 電話 42-1397、 ファックス 45-2444 まで。町発見阿光福祉ニュース、健やかな成長を願って。4月27日水曜日、子どもの日に先駆けて市内保育所などを阿光市長と社協理事長が訪問し、お菓子やおもちゃをプレゼントしました。たくさんのプレゼントに子どもたちは大喜びで、ありがとうと元気な声で受け取ってくれました。子ども2人で大きなプレゼントを受け取る写真が出ています。明日につながるボランティアのつながり、5月9日月曜日、ボランティアセンター登録グループ連絡会を開催し、25グループ36名が参加しました。グループ同士で活動する中での課題やそれに対しての取り組みなどを話し合い、グループの垣根を越えた交流で今後の活動に生かせる有意義な時間となりました。5、6人ずつのグループに分かれて話し合いをする写真が出ています。体も心もお腹いっぱい。5月10日火曜日、いきいきサロン白百合が開催されました。この日は社協の貸し出し用レクリエーション用品を使ってゲームを楽しみました。体を動かした後はホットプレートを使ってそば飯を作り、一人やとこんなに食べられないな、などみんなで集まることの効果を感じながらお腹いっぱいで別れました。8名でゲームを楽しんでいる写真とそば飯と味噌汁の写真が出ています。月に一度のなごみのひととき、5月23日月曜日、ふれあいいきいきサロンなごみが開催されました。この日は傘地蔵を作りました。あんたの作ったんかわいいな、こっちも笑ってまうな。テーブルにはニコニコ顔やおすまし顔のお地蔵様がずらり。その後のお茶タイムでは、完成したお地蔵様と同じ笑顔で話が弾んでいました。出来上がった傘地蔵様と笑顔の6名の女性の写真が出ています。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事取り組みをするよなどの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。問い合わせご連絡は阿光市中広267番地社会福祉法人阿光市社会福祉協議会、電話 42-1397、 ファックス 45-2444 まで。第37回市民福祉講座開催、テーマ一人一人が輝いて生きる。会場総合福祉会館3階集会室、3階シリーズ、受講料1,000円、定員60名、先着順、市内在住在勤在学者優先、事前予約制です。第1回、7月9日土曜日午後1時30分から3時30分。豊かさって何？時代の転換点を楽しく生きる。元 NHK 解説委員、立教大学社会学部兼任講師、後藤千恵氏。第2回、7月16日土曜日、午後1時30分から3時30分。インターネットゲーム依存とは、成り立ちと対応。神戸大学大学院医学研究科デジタル精神医学部門特命教授、空一郎氏。 第3回7月23日土曜日午後1時30分から3時30分女らしく男らしくより自分らしく生きる一人一人が生き生きと生きられる社会へ一般社団法人日本 LGBT 協会代表理事清水博人氏参加希望者は赤穂市社会福祉協議会の窓口にて6月13日月曜日から7月4日月曜日の平日午前9時から午後5時の間にお申し込みください。定員になり次第終了。新型コロナウイルスの感染状況によっては中止させていただく場合もあります。共同募金配分金事業地域のつながりづくり応援事業安心して住み慣れた地域で暮らすみんなで見守り支え合うことを目的に地域住民同士のつながりづくりや助け合いについて新しい活動を実施する団体の活動に関する機材・備品・購入などに対して助成を行います。対象となる団体、地域のつながりづくりや助け合いについて、自主的・継続的に新たな活動に取り組む団体、構成人数5名以上。対象となる経費、地域のつながりづくりや助け合い活動に必要な機材・備品などの購入経費、例えば、啓発チラシ作りの印刷用プリンター、学習会開催のマイク、居場所で使用する机、椅子など、居場所の整備などにかかる費用など、申請期間、7月1日金曜日から15日金曜日、助成金額上限5万円、助成総額25万円、1団体5万円を上限とします。審査により助成を見送る場合や減額をする場合があります。助成希望総額が助成枠に達した時点で今年度の募集は終了します。申請方法。申請書に必要事項を記入し、次の書類を添付して本会窓口まで持参してください。1. 購入備品などのパンフレットおよびカタログのコピー、見積書、1点1万円以上の場合。2. その他申請内容に関する書類。郵送、メールによる応募は受付できません。申請書の様式は、本会ホームページからダウンロードすることができます。問い合わせ先、社会福祉法人、赤穂市社会福祉協議会、電話 42-1397、ファックス 45-2444 まで。
介護保険について考えよう。ヘルパー編。ヘルパーのサービス内容について紹介します。一人暮らしの方が、デイサービスへ行く時の準備と送り出し。1. 身体介護、検温、血圧測定、食後の服薬確認、着替えの促し、これは必要時の介助、荷物の確認、排泄の促しと確認、これも必要時の介助。 2. 生活援助、朝食の準備と配膳、下膳、ゴミなどの片付け。身体介護と生活援助を組み合わせて利用できます。安心して外出できるようヘルパーがサポートします。なお、本人の状況により必要に応じてサービス内容は変わります。心配事相談所のご案内。6月15日水曜日から7月6日水曜日まで。一般相談 6月22日水曜日、7月6日水曜日、弁護士相談、6月15日水曜日、これは予約がいります。カウンセラーによる心の相談、6月22日水曜日、7月6日水曜日、これも予約がいります。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。引きこもり家族の集い。日時、6月23日木曜日午後1時から4時。場所はみんなの家。赤穂市塩屋656-17。対象は引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。2022貸衣装展示会、振袖新作発表、処分市も同時開催。日時は7月2日土曜日、3日日曜日、午前9時から午後5時。展示場所は総合福祉会館2階研修室および貸し衣装室。展示会当日の特典、花嫁衣装2割引き、その他貸し衣装1割引き。レンタル料金は内掛け3万円から、ウェディングドレス2万円から、紋付き1万5000円から、タキシード1万2000円から、留め袖4000円から、振り袖1万円から、モーニング5000円、ゲストドレス3000円から、子ども服3000円からとなっています。感染状況により貸し衣装展示会を急遽中止することがあります。その場合、社協ホームページおよび Facebook にてお知らせします。貸し衣装事業の収益金は地域福祉活動の貴重な財源となっています。お願い、ご来館の際は少人数でマスクの着用、手指消毒のご協力をお願いいたします。時間帯によってはお待ちいただく場合があります。赤穂社協だよりへのご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地、電話 42-1397、ファックス 45-2444、 E メール akohyo@akohyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページは赤穂市社協で検索してください。編集後期。過ごしやすい季節が過ぎ、梅雨の季節になりました。皆さんは家でどのように過ごされていますか？6月は善意の月間です。一人一人の善意によって住みやすい街になればと願っています。温かい気持ちで過ごせるよう、生活にゆとりを持てたらと思います。これで赤穂写経だより2022年6月号を終わります。